スクエアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト、制作から日常話までソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木光人。本日のゲストはスクエアエニックスサウンド部コンポーザーの関戸剛さんです。ゲーム業界に入られたきっかけからギターとの出会いやギター遍歴などを中心にお話をお伺いしました。お好きな時間や場所、リラックスした空間で聴いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。
関さんどうも。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりです。
お久しぶりです。
まあ、打ち合わせを兼ねてですね、大阪の方にお邪魔させていただいたんですけど、はい、困ったことがあったらまず関戸さんに相談しろっていう。
お金のこと以外なら何でも。何でもご相談たまります。
最初になるんですけど、はい、ゲーム業界もう本当に長いと思うんですけど、
はい、そうですね、もう長さだけでは、うん、誰にも負けないぐらいの長さになってきました。
いや
怖いです。
携われてるタイトルにしてもそうだし、あとスクエアニックスに今在籍されて、はい、今どれぐらいになるんですか。
ですね、スクエア時代から換算すると、うん、はい、95年なんですよね、確か。
ああ、
はい、なので、
うんうんうん、
なんで26年ですかね、はい、
この話僕関戸さんに実は聞いたことがないんですけど、はい、ゲーム業界に入られたきっかけとかって何かあったりしたんですか。
あるんですよ、これも、うん、すごい長くなるのでパパッとかいつまんでお話しするとですね、はい、元は、うん、ファミコンのカセットに、うん、このラベルがあるじゃないですか。
おお、すごい話来たぞ。
例えば「ファイナルファンタジー1」とかです。そのラベルを印刷する輪転機、印刷機ですよね、
はいはい、
カラー印刷するので輪転機を製造して販売する会社に いたんです。
あ、それはもう就職された
んですか。就職先がそうでした。
はいはいはい、
そこでその輪転機を、うん、例えばイスラエルとか、うん、そういうところに輸出する部門ですね。
うんうんうん、
はい、印刷物には直接関わらないんですけど、
はい、
そういう印刷物を作る機械を作る部署に。それを輸出する部署に。
それはゲーム会社ではなく、
ゲーム会社じゃなかったです。
あ、はいはい、それがどのように。
それが、
はい、
その輪転機で印刷するための商材ですよね、
うん、
カセットシールである、ラベルシールであるとか、うんうん、特品に貼ってあるラベルシールですよね、
はい、
そのラベルシールの営業部門の人が営業でそういう仕事を受注してくる、
うんうんうん、
はい、そういう部門もあったので、
うん、
で僕がゲーム好きというのを知ってた営業さんがいて、まあ他に行くけど、
はい、
まあここは切ってもらって、
うん、もちろんもちろん、
はいはい、まあ某社へ行くので、はい、来るみたいなことになって、あ、行きます行きます、ゲームめっちゃ好きなんですよ、
はいはい、
そのメーカーなら僕ガンガンやってましたということで、うん、一緒にくっついて、当時パッケージデザイン室の佐藤さんという方にお会いしたんですよ、
はいはい、
でそこでその佐藤さんがバンドをされてて、
うん、
で僕も学生時代はバンドをしてたので、うんうん、一回ジャムりましょうよということになってスタジオに入って、
いいですね、
うんうん、はい、それで一遊びして、
はい、
もういけるやんみたいになって、うん、あれやあれや、佐藤さん、
それはあれですか、佐藤さんがそういう、
あ、佐藤さんがいいやん、感じいいやん、
お、関戸君 A グルーブ持ってるやんみたいな、
なんかそんな感じだったんですよ、うん、で、いえ、佐藤さんこそみたいな
はい、はい、
感じで、
うん、
で今うちの会社のサウンドを募集してるよっていう、
うん、
で僕はめちゃめちゃ興味があったので、
はい、
受けますっていうことで、うん、その輪転機を作る会社を、まあ、辞める決心をして、うんうん、まあ、はい、あ、受けて通ったので辞めました、その会社。
あ、はい、 デモテープを作って聴いてもらうみたいな、そういう感じだったんですか。
それででした。課題曲があって、うん、で面談、面接が何回かあって、はい、でしたね。
うわ、それおいくつぐらいの時です
か。それね、20…
あ、そうか、
20… か4ぐらいの時ですね。
なるほど。デモが全てだと僕は思うんですけど。
そうですよね。その時に、うん、あの DX7、ヤマハの DX7 の、はいはい、FM 音源の、うん、当時一世風靡したシンセサイザーがあって、それを友達、あ、まあ、先輩から借りてきて、はい、当時学生時代のバンドのキーボードの女性の先輩から借りてきて、うん、であのカセットの4トラマルチ、これもヤマハから出てたんですよ。確か
ありましたね、はい、CMX とかなんかそういうやつですね。
それです、うんうんうん、それに多重録音 DX7 1台でやって、うん、あ、リズムマシンはね、これもね、うん、ヤマハのなんかね、三角形のこんなね薄い
RX ですね、
なんとかです、うんうん、21からなんかとか、うんうん、一番チャッチなやつ、
平べったいですね、
はいはいはい、それでデモテープを作ったんです。確か
もう関戸さんといえばギターなので、ギターがあってってことですよね。
そうですね、ギターで曲を作って、あの学生時代のメンバーに聴かせて、
はい、
オリジナルで演奏をみんなでやってたみたいな。でもほんの本当に4トラマルチとリズムマシンぐらいですね、
うん、
シーケンサーとかもだから持ってなかったかな。
あ、じゃあもうあれですね、ドラムマシンに合わせて手引きで弾いてっていうことですよね。
初期の頃は、はい、その後、うん、98を買ってとかありましたけど、
はいはい、うんうん、はい、打ち込みの始まりになるわけですね。
そうですね、う
ん、はい、デモテープのクオリティだと思いますよ。
ああ、うん、
まあやっぱそこ全てじゃないですか。
うん、まあパッと聞きね、もうなんか10秒ぐらいで印象がもうね、うん、まあイントロをねスキップされたらもう、うん、その先聞いてもらえないみたいなのもある世界ですしね。
ですもんね。
はい、ちょっとまあまあ、何でしょう、課題曲はね、当時そのシューティングのが、
はいはい、
ゲームがすごい主流、うん、その会社が主流だったので、うん、そういうステージの曲を書いてくださいみたいなのがありました
。あ、なるほど、はい、それデモテープ出してどれぐらいでもう採用っていうの
が決まったんですか。それがね、ものすごい長かったんですよ。あの一回僕は電話したんですよ、あまりにも遅いんで、
はいはい
はい、
送った側はすごい長く感
じる、ね、長いです、長いです、
返事がね、
もう、はい、もう丸×だけでもさっき言ってほしい。
そうもう放置されるのが一番ね、
はい、もう細かいことはもう後でいいですし、
うん、とにかく進捗くれっていうね。
そうですよね、そんな感じですかね。
それはわかるな。ギターのお話をちょっといきたいと思うんですが、ギター自体はおいくつからプレイをされてたんですか。
ですね、うん、あの中学の1年生ぐらいの時にクラシックギターを、
はいはい
はい、習いに行きましたね、はい、でもそんな続かなかったですね、うん、1年行くか行かないかぐらいです、ね、
それなんでクラシックだったんですか。
あ、それがですね、うん、あの当時その禁じられた遊びであるとか、うん、ナイロンの弦のギターですけど、
うん、
あとあのアルハンブラ宮殿の絵の思いかなんか、うん、なんかちょっと寂しい曲なんですけど、うんうん、すごくかっこよくて、
うん、
それをテレビかなんかで聞いて、うわ、これ弾けるようになりたいみたいな、うん、なんかそこがおったんですね。
あれ、禁じられた遊びってやっぱり一番最初なんですか、はい、あれって課題曲として。
いや、これ教えてくれるんやったら行きたいですっていう風な感じで言ったら、うん、たまたま禁じられた遊びっていうのは、うん、まあ、初期のメソッドには入るぐらいのものらしいですね。
それ今の時代もそうなんですかね。
今もそうじゃないですかね、
うん、
はい、あの親指でベースをランしながら、
うんうんうん、
メロディーをこう取りるといいますか、
はいはいはい、そうですよね、
という、はい、まあ、前半のね8小節ぐらいは割と簡単に弾けるんですよ、うん、いい弦しかも使わない、ベースのとこはいい弦しか使わない、
うんうん、
で、あの途中で、D か A かに変わるところからの展開のところがちょっと難しくなりますけ ど、でも、はい、割と初級の その感情をどんだけ入れるかっていうのはまた違う問題になります
。あ、そうですね、確かに確かに。
譜面通り弾くっていうのであれば、うんうん、難しくはない。
なんかあれじゃないですか、杉戸さん、なんかめっちゃそれいい話で、うん、それを弾きたいからってモテたいと思ったからじゃないですか。
いや、同義語
同義語、
はい、あ、かっこいいと思ってそう弾いてる。確かね、アントニオ小賀さんかな、ちょっとはっきりは覚えてないんですけど、うんうんうん、もしくはあの、キッコーマン醤油の宣伝をやってた ね、うん、あのね、外国の人でね、日本語がペラペラの
クロードチアリ、
クロードチアリあの人とかも割とメディアにガンガン出てって、
あとあれですよね、アントニオ小賀さん NHK でね、
あ、はい、
ギターを弾こうやってましたもんね。
そんなのも見たりしてやと思いますね。
じゃあ最初はそのクラシックギターがあれで、
はいはい、
でそこからまあエレキに行くわけですよね。
はいはい、
そのエレキに行かれる時のきっかけとかっていうのは、
エレキに関してはもう完全に姉の影響ですね。姉が、
うん、
洋楽をガンガン聴いてて、はい、姉の影響で聴き始めて、姉の友達の人たちが河原で、
はい、
淀川の河原でバンドを、
うん、
例えばディープパープルとかレッド・ゼッペリンとか、あとキスとかですかね、はい、コピーをやってたので、
それなんかツッコミどころがいろいろあるんですけど河原
河原、河川敷ですよね。
はいはいはい。それドラムどうするんですか。
ドラムは、うん、ドラムの前人がいてドラムセット持ってはりました。あの僕らの先輩に当たる人ですけど、
マイドラムを。河原でいろんなバンドがいるわけじゃなくて、
な
お姉ちゃんのバンドが河原でやってたってことですか。
姉が聴いてた洋楽のコピーを姉の同級生の人たちが河原で、うん、まあ日曜日とかですかね、うん、休みの日にこう、
淀川フェスじゃないですか、それ。
そうですね、それがねすごい感動したのがですね、あの、うん、川の向こう岸から聞いてた人がわざわざ音を聞きつけてこう対岸、対岸というか僕らの方まで
来て、淀川幅広いのに、
はい、あの十八門鉄橋って言って、あの貨物が通る鉄橋に人だけが通れるところがあって、うん、車は通れないんですけど人は通れるんですよ、その貨物だけ、うん、そこを通ってきて、
うん、
もう朝からやってる、ま、あの夜までやってるので、
うん、
あのお昼ぐらいに来て、あんたらだいぶうまなったなとか、ね、そういうおじさんおばさんがね言いに来てくれる。
それ嬉しい話ですね。
面白かったですね。
あ、でもやっぱり対岸にはこう聞こえてたってことなんだ。
おそらく聞こえてたんでしょう。いい感じで聞こえてたんじゃないですか、あら目立たない。
なるほどね。
めっちゃあとオフな感じで、はいはい、聞こえてたんですかね。
そこがじゃあ最初のエレキギターの。
そうですね、先輩らに憧れて自分もその曲を弾けるようになりたいとか、うん、はい、ただ弾きたいと言ってすぐエレキが手に入るわけでもないので、
うんうんうん、
そこからいわゆるそのナイロン弦のギターでエレキのコピーをしたりするわけですよ、
うん、はいはいはい、そうか、
あんな音なんでなれへんねやろっていうところ、もう全然知識がないので、
はい、
オーバードライブのサウンドがです
ね、うんうんうん、
なんでこのギターでは出ないのかと、
うんうんうん、
も
う
そこからです
よ
ね。
僕は関戸さんにこういうギターが欲しいんですよってこうお願いする時も、
はいはいはいはい、
まずこれはナイロン弦かなみたいな、その、
はいはいはいはい、
そこがやっぱかなりのキーワードですよね。
あ、そうですね、スチール弦だったり、
うんうんうん、
ナイロン弦だったり、まあ、これはアコースティックギターのことですけど、
うんうんうん、
はい、まあ、はたまたエレキであったり、
うんうん、
エレキギターのクリーンなのかとか、
そうですよね、
ライブサウンド、
あれね、そう、そのナイロン弦の話とかその弦の種類の話になって、はい、そうですねみたいな話をこう関戸さんと細かく詰めていって、
はい、
それで関戸さんが最初の段階でこう、まあ、デモができて、
はいはい、
こんな感じで鈴木くんどうやみたいな感じでこうくれるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれを聞いて、あ、いいですね、これバッチリですよ、このまま行きましょうよとか言うと、はい、関戸さんが、いや、これまだミディやねとか言って、
あ、そう
ちょっとね、もうね、はい、めっちゃ俺衝撃を食らう時があるんですけど、
あ、そうですか、はいはいはい、
はい、もう、え、これ先生弾いたんじゃないですかって言ったら、
そうですね、ナイロン弦と、まあスチール、まあ、アコースティックギターの場合は、
うん、
この取るのが本当に
大変
なので、
はいはい、
環境がなくて、
うんうんうん、
はい、まああのエレアコとかもあるんですけど、
はい、
まあまあミディでその音源を使って雰囲気を聞いてもらって、うんうん、で OK ならそのラインをしっかりこう弾くようにとか、うん、
ですよね、
はい、
うん、あれはいつもねやっぱりそのギタリストがこう弾かれるっていうか作られるやっぱミディのデータがやっぱりすごいやっぱ綺麗で、
あ、ギターっぽいのかもしれないですね、
うん、
はい、
それでもうもはやこれでバッチリいただきますみたいな気持ちになるんですけど、これミディやねんって言われた時の僕のね、おお、なんか俺の耳大丈夫かみたいな、ね、
いや今音源よくできてますからね、いや分からないと分かりにくいです。
いやでもそのボイシングとやっぱね使い方だと思うんですよ。
あ、まあ、ギター、そうですね、まあ、僕は逆に言うといつもいつもギターのボイシングを聞くと、
うんうん、
新鮮味があまりなくて、
はい、
例えばその1音で和音が出るようなソフトがあったとするじゃないですか、
うんうんうん、
でそういうので和音が連打されてたり、違う和音が連打されてたりとか、
はい、うん、
あのそういうのもね意外と新鮮でね、これはどうやったらこんな綺麗なサウンドが、こんな面白いサウンドが、ユニークなサウンドが出るんだろうと思ってMIDIを見せてもらったりして、
うん、
ああなるほどなるほど、これはペダルの部分も上に乗ってる部分も両方とも和音で鳴ってるわとか、
うん、なるほどね、
面白いなとか。
関戸さんでもね、やっぱね、その反応も優しいですし、
あ、そうすかね、
うん、面白いなとかって言ってもらえるのはやっぱね、ご一緒させてもらってて僕感じることよくあります。
お、
うん、面白いって表現って大人だなって思
います。いやいや、でもそんなこともなくて本当に、うん、なんかそっから意外とこう弾き方の、
はい、
ギター弾きほどギターっぽくないように弾きたがる傾向は割とあるかもしれないですね。というのは普通に弾くと、例えばギターの場合は指板に6弦が6本並んでいるので、うん、このこっちの移動は楽なんですよね。
うんうんうんうん、あの左の方、
はいはいはい、でもこっちの移動は難しいんですよ、
はいはいはい、
なので1、5とかね、
うん、
1、4とかは楽なんですけど、うん、1、2、3、4っていうとすごくストレッチが良くなるので、
う
ん、
あ、そうですね、
はい、で鍵盤で意外とされるサウンドが、うん、そういうのに近いものが出てたりすると、
うん、
これ面白いなと。
その鍵盤が作る人のやつをギターでこれ入れてくれって言われたらちょっと苦労する時ありません？動き方とか。
そうですね、まあ、うん、そりゃ速いパッセージとかだとすごい大変やなと思いますけどでもそれもそこを解析して初めて、あ、これはこうだから難しいのかって思いますし、うんうん、はい、特にそのそうですね、あのテンションとかが入れると、うん、どんどんコード内の音をオミットしていかないと、
うんうん、
はい、入れ4本でしか抑えれないので、
うん、
はい、そういうところがあるので、
うん、
そういうのもやっぱり勉強にはなりますよね。あ、こうしたらこういう響きにキープできるわとか、
はいはい
はい、普段あんま抑えないような、
うん、
コードというか、
はい、綺麗に。だから関戸さんからいただくギターはいつもアレンジされてて、あのいい具合に音をこう抜いてもらってて、ちゃんとコードが形成されてて、いやもう本当にありがたいです。
いやいや、そうですあのひょっとしたらあのでさらにあの工夫をすればもうちょっと何か形は別の着地があるのかもしれないですけど、
うん、
まあ、こんなどうでかなとかいうようなところですね、
うんうんうん
う
ん、そうですね、音の積み方もそうなんですけど、あとエフェクトの部分、
はい、
で特に印象的なのが関戸さんがその最近あれやねんとか言って、はい、ソフトの中でエフェクトをかけてもちょっとあんまり聞いひんねんみたいな話が前されてたじゃないですか、
はいはいはい、
で通気君どうしてんのとかで、いや全然僕ソフトもやっぱ使うし、あのハードのエフェクター使ったりもそうするし、でもやっぱりハードの方が面白いですよねみたいな話をしたら、やっぱそうなるねんなみたいな話とかしてたじゃないですか。
本当にそう思いますね、
うん、はい、確かにそのソフトはやっぱ便利であるし、
便利ですけどね、
で瞬間的に音も変えられるし、
はい、
あれだけど以前ここでこうマイク立ててやってたじゃないですか、あれとかでもマイクの位置だけで本当変わるから、
そうですよね、
うん、
本当にソフトをうまくシミュレーションされてますけどね。
そうですよね、
リアル の、
うん、
あの変化とか、
うんうんうん、
本当に、はい、面白いです、
ね、面白いですよね、
はい、
うん、だからまあ多分使い方だと思うんですよね、やっぱり、
はいはい、
うん、
スクエアニックスサウンド部コンポーザーの関戸剛さんをお迎えしてお送りしました。いやーもう本当にね、業界の大先輩なんですけど、とても気さくな関戸さんなわけで、いつも楽しく素早く、そしてたくさんの作品でご一緒させていただいてます。次回はですね、後編としてもう少し話を掘り下げまして、ギターエフェクターキットの制作の話から関戸さんと僕がハマってる家電話まで幅広くお届けする予定です。どうぞ楽しみに。それでは今週もお疲れ様でした。良い週末を。それではまた次回。